ヘルスアップ通信健康だよりナンバー3平成30年5月1日発行。発行国分寺市健康部。編集健康推進課。郵便番号 185-0024 国分寺市泉町 2-3-8 電話 042-321-1801。 平成30年度第2回実施分、がん検診健康審査等受診者募集。あなたの健康と命を守るがん検診を受けましょう。対象、申し込み受診日時点で本市に住民登録のある表の対象者に該当する方。費用無料。申し込み方法、5月2日水曜から5月18日金曜までに申し込み書コピーかを切り取って記入し、はがきに貼り付けるか封筒に入れ、郵送、消印有効、または直接、郵便番号 185-0024、泉町 2-3-8、健康推進課、泉プラザ内、へ。切り取り線で囲まれた申し込み書があります。がん検診等申し込み書、締め切り、5月18日金曜、消印有効。氏名、住所、生年月日、電話番号の欄があります。希望する検診名を丸で囲んでください。託児を希望される場合は、希望する検診名と託児希望欄両方に丸をつけてください。希望する検診、肺がん検診、肝炎ウイルス検診、大腸がん検診、結核検診、特定健康審査、市の国民健康保険加入の40歳から65歳の方、若年層健康審査、30歳代健康審査、都合が悪い曜日の左括弧内に×印を記入してください。月曜日、水曜日、金曜日、それぞれ左に括弧があります。子宮がん検診、乳がん検診、託児希望の方、託児希望、希望の場合は丸をつけてください。都合が悪い日程の左括弧内に×印を記入してください。6月25日月曜、6月29日金曜、7月13日金曜、7月23日月曜、7月30日月曜、9月3日月曜、9月14日金曜。7月13日と9月3日、9月14日は、40歳以上で肺がん検診ご希望の方のみとなります。それぞれの曜日の左に括弧があります。申し込み書終わり。はがきに直接または封書で、申し込み書の通り必要事項を明記し、郵送または直接持参でもか。若年層健康審査、30歳代健康審査、子宮がん検診は、東京電子自治体共同運営サービスホームページ、市ホームページトップページトピックス内イベント募集からで申請できます。若年層30歳代健康審査の託児希望の方は、託児日程のうちご都合の悪い日の括弧内に×を記入してください。注意事項、1枚のハガキで複数の人の申し込み不可。同じ検診または検査項目の同一年度内受診不可。検診を同時に複数申し込んだ場合、それぞれの受診票発送時期が異なる場合があります。表、平成30年度第2回実施分、がん検診健康審査等受診者募集、締め切り日5月18日金曜、消印有効。対象年齢は、子宮がん検診・結核検診は平成30年度の受診日時点での年齢、その他の検診、平成31年3月31日時点での年齢。8つの種別について、検診内容、対象者、実施日、会場、受診票郵送時期の順にお伝えします。乳がん検診、平成30年度から乳がん検診の流れが変更になりました。お申し込み後、事前に問診票を送付しますので、 必要事項を記入し、1週間以内にご返信ください。返信後、日程のご案内を送付します。検診内容、マンモグラフィー、乳房 X 線検査、視触診、自覚症状がある方または希望する方のみマンモグラフィー前に実施。対象者、40歳以上の女性で、1、2のいずれかに該当する方を除く。1、平成29年4月1日以降、市の乳がん検診を受診している方。2、妊娠中、授乳中、断乳後6ヶ月以内の方。実施日、マンモグラフィー、6月から10月の月曜、火曜、木曜日。受付、午後1時30分から2時30分。視触診、6月、7月、8月の月曜、水曜、金曜日。受付、午後0時30分から1時30分。マンモグラフィーは、視触診と別日に実施。乳がん検診は、その他の検診と同じ日に受診することはできません。日程の希望は、問診票に同封する日程希望票にご記入ください。会場、マンモグラフィー、東京都がん検診センター。視触診、国分寺市医師会公衆衛生センター。受診票郵送時期、問診票、5月中旬から下旬。受診票、6月上旬から7月中旬。定員を超えた場合、希望以外の曜日、翌月以降の日程で案内します。子宮がん検診。平成30年度から電子申請開始。検診内容。問診、視診、子宮頸部細胞診。医師が必要と判断した場合のみ、子宮体部細胞診を合わせて実施。対象者、20歳以上の女性で、1、2のいずれかに該当する方を除く。1、平成29年4月1日以降、市の子宮がん検診または妊婦検診を受診している方。2、平成30年度中に妊婦検診を受診する方。実施日、6月から8月。日曜日、祝日、実施医療機関休診日を除く。会場、市内及び小金井市、小平市内の実施医療機関、婦人科、産婦人科。受診票郵送時期、5月末。肺がん検診。検診内容、胸部 X 線検査、核単細胞診、結核検診を含む。対象者、40歳以上の方、妊娠中の方は除く。市の国民健康保険加入の40歳から65歳の方は、特定検診と一緒にお申し込みください。肝炎ウイルス検診、大腸がん検診。検診内容、肝炎ウイルス検診、血液検査、採血。大腸がん検診、便潜血検査、検便。対象者、社会保険に加入の40歳以上の方。肝炎ウイルス検診はこれまでに受診したことのない方のみ。結核検診。検診内容、胸部 X 線検査。対象者、18歳以上の方、妊娠中の方を除く。特定健康診査。検診内容、測定、身長、体重、BMI、腹囲、問診、血圧測定、血液検査、尿検査、胸部 X 線検査、心電図、眼底検査など。対象者、40歳から65歳の方で、平成30年4月1日から継続して、市の国民健康保険に加入している方。平成30年度中に、市の人間ドックを受診予定の方は除く。妊娠中または出産後1年以内の方は除く。肝炎ウイルス検診、大腸がん検診、結核検診、特定健康診査の対象者について、市の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の40歳以上の方は、肝炎ウイルス、大腸がん、結核検診を、特定健診、 後期高齢者医療健診と一緒に受診できます。対象者には健診の案内を郵送します。若年層健康審査電子申請か。検診内容、測定、身長体重 BMI 腹囲、問診、血圧測定、血液検査、尿検査、胸部 X 線検査、心電図、眼底検査など。対象者、25歳から29歳で他での検診を受診する機会がない方、妊娠中の方は妊婦検診をご利用ください。30歳代健康審査電子申請か。検診内容、測定、身長体重 BMI 腹囲、問診、血圧測定、血液検査、尿検査、胸部 X 線検査、心電図、眼底検査など。対象者、30歳から39歳の方、平成30年度中に市の人間ドックを受診予定の方は除く。妊娠中の方は妊婦検診をご利用ください。肺がん検診、肝炎ウイルス検診、大腸がん検診、結核検診、特定健康診査、若年層健康審査、30歳代健康審査の実施日、会場、受診票郵送時期は次の通りです。実施日、6月から9月の月曜、水曜、金曜日の午後、祝日を除く。受付、午後0時30分から1時30分、所要時間2時間。受診種別に肺がん検診を含む方は、7月、9月上旬の日程を案内します。8月は肺がん検診の実施はありません。会場、国分寺市医師会公衆衛生センター、泉町 2-3-8、泉プラザ内。受診票郵送時期、5月下旬から7月下旬、定員を超えた場合、希望以外の曜日、翌月以降の日程で案内します。表終わり。お子様をお連れの方へ。小さなお子様連れでも安心して検診を受けていただけるよう、検診受診時の一時託児サービスを行います。施行。対象、未就学児。費用、無料。場所、泉保健センター。診察室1、2。定員、6名程度。日時、6月25日月曜、6月29日金曜、7月13日金曜、7月23日月曜、7月30日月曜、9月3日月曜、9月14日金曜。平成30年度は以上の7回です。託児時間、午後12時15分から15時のうち受診時間内。対象の検診名、若年層健康審査、30歳代健康審査、特定健康審査、肺がん検診、肝炎ウイルス検診、大腸がん検診、結核検診、国分寺市医師会公衆衛生センターで行う検診。申し込み方法、以上のがん検診、健康審査等の申し込み方法と同様です。年に一度は健康審査を受けましょう。特定健康審査と後期高齢者医療健康審査の案内または受診票を対象者へ順次郵送します。次の郵送時期を過ぎても届かない場合はお問い合わせください。検診、特定後期高齢者医療、案内、受診票送付時期。市の国民健康保険に加入している40歳から65歳の方、案内を送付します。案内申し込み書送付、4月上旬発送済み。申し込み期限、12月14日金曜、消印有効。市の国民健康保険に加入している66歳以上の方と、後期高齢者医療制度加入の方、受診票を送付します。誕生月、受診票送付予定、受診期限の順です。4月から7月、5月上旬、10月31日水曜、8月から11月、7月上旬、12月28日金曜、12月から3月、9月上旬、平成31年2月28日木曜。 対象、市の国民健康保険、4月1日時点、または後期高齢者医療制度に加入している方。注意事項、3月中旬以降に加入手続きをした方は、7月または9月に送付。国民健康保険に4月2日以降に加入された方は、健康推進課へ。生活保護世帯で受診を希望する方は、生活福祉課。電話042-325-0111、内線345へお問い合わせください。健康審査の受診方法。市内在住で住民基本台帳に記載されている方のうち、25歳から29歳で他の健診を受診する機会がない方、司法、市ホームページで若年層健診受診者を募集します。募集期間中にお申し込みください。日程通知と受診票、山吹色が届きます。公衆衛生センターの健診へ、無料。30歳から39歳の方、司法・市ホームページで30歳代健診受診者を募集します。募集期間中にお申し込みください。日程通知と受診票、水色が届きます。公衆衛生センターの健診へ、無料。30歳以上の方、ただし人間ドックは受診日時点で29歳の方は対象外となります。司法・市ホームページで人間ドック・脳ドック受診者を募集します。募集期間中に実施医療機関へ電話で日程の予約をしてください。受診日の15日前までに申請してください。予約した医療機関の人間ドック・脳ドックへ、有料。市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方のうち40歳から65歳の方、特定健診の案内、水色の封筒が届きます。申し込み期限までにお申し込みください。日程通知と受診票、白色が届きます。公衆衛生センターの健診へ、無料。66歳から75歳の方、特定健診の受診票、封筒ともにピンク色が届きます。受診期限までに実施医療機関の健診へ、無料。76歳以上の方、後期高齢者医療健診の受診票、封筒ともに黄色が届きます。受診期限までに実施医療機関の健診へ、無料。以上はすべて、年度内にいずれか1回を受診できます。年齢は平成30年度4月1日から平成31年3月31日の誕生日での年齢です。市の国民健康保険以外の健康保険に加入している方のうち40歳以上の方、加入している保険者へお問い合わせください。加入している保険者が実施する特定健診へ。健康コラム、飲酒について考えてみましょう。世界保健機関 WHO は60以上もの病気や外傷がアルコールによって引き起こされていると報告しています。飲酒のガイドラインをご存知ですか？厚生労働省は節度ある適度な飲酒を通常のアルコール代謝能を有する日本人においては1日平均純アルコールで 20g 程度であると定義しています。純アルコール 20g とは、おおよそ以下の量に相当します。ビール中瓶1本、日本酒1合、酎ハイ 7%、350ml 缶1本、ウイスキーダブル1杯、ワイン 12%、200ml。また、多量飲酒は、1日平均 60g を超える飲酒と定義しており、アルコール関連問題の多くは、この多量飲酒者が引き起こしていると考えられています。未成年の飲酒。東京消防庁によると、急性アルコール中毒で毎年1万人以上が救急搬送されており、その半数が10から20歳代の若者です。未成年のうちからの飲酒は、脳の萎縮や アルコール依存症のリスクを高めます。若いうちからアルコール依存症になると、治療成績の指標である約1年後の断酒率は 15% と一般の半分程度です。寝酒は眠りを浅くします。良質な睡眠を得るためにはアルコールの力は借りない方が良いでしょう。アルコール依存症とは、一度発症すると医師の力とは関係なく飲酒のコントロールが効かなくなる病気です。一度発症すると完治はなく、断酒が唯一の回復方法です。麻痘会、アルコール問題について話し合う場です。ご心配のある方はお気軽にお越しください。場所、第3木曜日泉プラザ3階介護実習室。健康増進のために国分寺市生き生きセンターをご利用ください。携帯操やダンスなど高齢者等40歳以上の方の団体が健康保持増進を図るための活動で使用できます。管理運営は指定管理者、特定非営利活動法人ワーカーズコープが行っています。平成30年度より指定管理者が変更となりました。所在地、泉町 2-6-36 都民ハイム1階、電話 042-328-6486、 時間午前8時40分から午後5時、休館日12月29日から1月3日、使用区分午前1、8時40分から10時40分、2、10時40分から午後0時40分、午後1、1時から3時、2、3時から5時。申し込み方法、使用予定日の属する月の2ヶ月前の1日、土曜日曜祝日の場合は翌平日から使用予定日の前々日に直接生き生きセンターへ。問い合わせ先、特定非営利活動法人ワーカーズコープ国分寺市立福祉センター1階事務所、電話 042-323-5095、 指定管理者。注意事項、共同住宅の一部のため使用条件があります。使用料等詳細については特定非営利活動法人ワーカーズコープへお問い合わせください。利用には団体登録が必要です。登録資格、1から3のいずれかに該当し、10人以上の市内在住の高齢者等40歳以上の方で構成された団体。1、高齢者等を主な構成員として組織された団体。2、高齢者等の健康の保持及び増進のために組織された団体。3、その他高齢者の保健・福祉のために組織された団体。生き生きセンターの地図があります。障害者センターの北側です。食育コラム、健康づくりの基本は毎日の食事から。体の調子はどんな感じですか？最近どんな食事をしていますか？充実した日々を乗り切るための体力・気力は食事が作り出してくれます。自分に合ったエネルギー量がお弁当箱でわかります。お弁当箱の裏を見たことはありますか？容量が表示されています。図のように主食対主菜対副菜を3対1対2の割合でご飯やおかずを詰めると、容量とほぼ同じ数値のエネルギー量カロリーになります。図、お弁当のイメージ、主食主菜副菜イコール3対1対2。横長の長方形の左半分が主食、飯パン麺、右半分の3分の1が主菜、肉魚卵大豆製品、3分の2が副菜、野菜芋きのこ海藻。図終わり。男性女性の年齢別に1日の必要なエネルギー量、 一食の目安量、弁当箱のサイズを表した表があります。男性、18歳から49歳。1日の必要なエネルギー量、日常的に運動をしない人から運動をする人。2300から3050キロカロリー。一食の目安量、770から1000キロカロリー。弁当箱のサイズ、770から1000ミリリットル。以下この順です。50歳から69歳、2100から2800キロカロリー、700から930キロカロリー、700から930ミリリットル。70歳以上、1850から2500キロカロリー、620から830キロカロリー、620から830ミリリットル。女性、18歳から29歳、1650から2200キロカロリー、550から730キロカロリー、550から730ミリリットル。30歳から49歳、1750から2300キロカロリー、580から770キロカロリー、580から770ミリリットル。50歳から69歳、1650から2200キロカロリー、550から730キロカロリー、550から730ミリリットル。70歳以上、1500から2000キロカロリー、500から670キロカロリー、500から670ミリリットル。自分に合った容量、ミリリットルのお弁当箱を選び、主食対主菜対副菜を3対1対2の割合できっちり詰めると、自分に合ったカロリーになります。ランチメニューを選ぶときやお弁当を買うときも、このバランスと量を意識して習慣となっていけたらいいですね。心の体温計、試してみませんか？心の体温計では、パソコンや携帯電話、スマートフォンから気軽にストレス、落ち込み度がチェックできます。ホームページ、https://fishbowlindex.jp/kokubunji/。 携帯電話、スマートフォンは QR コードからご覧いただけます。QR コードがあります。市ホームページから、または国分寺市心の体温計で検索からもご覧いただけます。あなたのストレスをチェック。家族モード、ストレス対処タイプテスト、睡眠障害を確認するチェックリスト、赤ちゃんママモード、アルコールチェックモード。脳ドックを開始します。脳血管疾患、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等は日本人の死因や要介護認定の原因となっております。脳疾患の早期発見及び予防にお役立てください。対象者、市内在住で住民基本台帳に記載されている受診時に30歳以上の方、他の検診の受診による制限はありません。自己負担額15,000円。検査内容、脳検査 MRI、磁気共鳴断層撮影、検査など。詳細は国分寺病院ホームページをご覧ください。http://www.yokuku.net/kh.yokuku.net/。 実施医療機関、国分寺病院、東小医学部 4-2-2、電話042-322-0123。予約受付、午前9時から午後5時。実施曜日、月曜から日曜日。実施期間、6月1日金曜から 平成31年2月28日木曜。予約申請方法等。1、医療機関への予約。予約方法、5月2日水曜から平成31年1月31日木曜の期間に、上記医療機関へ電話で予約する。2、市への申請・支払い。申請、医療機関への予約後、受診日を含めた15日前までに健康推進課、泉プラザ内で申請し、自己負担金をお支払いください。例、受診日が6月1日金曜の場合、5月18日金曜までに申請・支払い。申請に必要なもの、自己負担金1万5000円、健康保険証。注意事項、変更・キャンセルは、受診日を含めた10日前までに医療機関へ、それ以降はキャンセル料がかかります。MRI 検査を受ける際の注意事項。MRI 検査は、強い磁石と電波を利用する検査です。受診ができない場合がありますので、次のことを必ずご確認いただくとともに、予約の前に主治医へご相談ください。MRI 検査を受けることができない方、治療等により次の機器等を使用している方、心臓ペースメーカー、神経刺激装置、深部脳刺激装置など、埋め込み式除細動器、ICD、磁石式人工肛門、人工内耳、移植蝸牛刺激装置、冠状動脈等に磁性体のステント挿入後2ヶ月未満の方、磁石式義眼、入れ歯、インプラント、妊娠中16週未満、もしくは妊娠の可能性のある方、MRI 検査を受けられない可能性のある方、脳動脈瘤クリップやコイル等が埋め込まれている方、閉所恐怖症の方、金属片が目など体内にある方、体内に金属や磁性体のある方、入れ墨やアートメイクをしている方。私の骨大丈夫？骨粗鬆症。骨粗鬆症とは、骨がスカスカになり、骨強度が低下して骨折しやすくなる病気です。骨粗鬆症のサインかも。身長が縮んだ気がする。背中が丸くなった。腰や背中が痛い。骨折しやすくなった。骨を守るための3つのポイント。適度な運動。骨に刺激が加わると骨が強くなります。1日30分以上歩行する。積極的に階段を利用する。家事の合間にながら運動。十分な栄養。カルシウムやその吸収を助けるビタミン D。骨形成を促すビタミン K を積極的に摂りましょう。カルシウム、乳製品、小魚、小松菜。ビタミン D、椎茸、魚、日光浴など。ビタミン K、納豆、ニラ、小松菜、ブロッコリーなど。検査。女性は閉経の5年前後から急激に骨粗鬆症患者が増加します。また男性も70歳以上から骨粗鬆症の発生頻度が上がります。骨粗鬆症のサインにお心当たりのある方は、専門の医師、整形外科に相談しましょう。